学3年生か2年生か4年生
です。ルッコラ、
はい、ですかね。
もころの地
バカじゃねえのと思って
沼らせるこれ。
でもすぐ死にた
くなる。で心がけちゃった
。
死ぬ。
こんばんは、モルゲンです。モルゲンのメンダゴピーズラジオ第1回です。ドンパチパチ。はじめまして、モルゲンと申します。普段 YouTube で Vlog 形式で動画を上げておるものです。なんか不定期更新でラジオみたいなものもやってみたいなと思って、今日からやらせていただきます。そう、これあの YouTube で聞いてくださってる方が大半だと思うんですけど、ポッドキャストの方でも配信できたらしたいなと思ってるので、まあよろしくお願いいたします。多分ね、 YouTube の方稼ぎたいんでバンバン広告入れてると思うんですけどあのポッドキャストでいろんなプラットフォーム探して聞いていただくと、多分広告がないものがほとんどと思うので、一回 YouTube で聞いていただいて2回目以降はポッドキャストの方に行っていただけたらね、ありがたいですね。うん、いや全然嘘です。本当に全然ポッドキャストの方で聞いてくださいねえ、なんか寝落ちしてる時に広告流れてきたら嫌ですよね。うん、と一応一回自己紹介でもさせていただきますかね。名前がモルゲンと言います。ドイツ語でなんかね、明日とか朝とかいう意味があるらしいです。全然五感で消えやした。と大学3年生か2年生か4年生ですね全然留年しそうなんでちょっと学年はぼやかしておきます。何を学んでいるかと申しますと、ね、理系でも文系でもないんですね。ねえ、難しいねちょっと当てていただいてね。 YouTube のコメント欄でよくね、大学をね当てようとしてくださる方がお見かけると、見るとね、理三説なけないだろうかあと理工、東大の理工違います。立教、立正、東洋、全部違うので安心してください。早稲田、慶応でもないです難しいですね。そう、なんか明大中野っていうそれ高校やんって大学生です。趣味は映画と読書です。タバコが好きで、上喫はピースライトです。メンダコピースのピースはピースライトのピースです。メンダコはただ好きだからです。パチンコは窓マギ、リゼロ、シンフォギアです。うん、好きなアニメしか打たないですね。そうですね、定期更新でラジオみたいなものもできたらいいなと思うので挑戦ですね。まずここまで聞いてくださってる方がいるかもわからんがな。うん一番好きなラジオはフワちゃんのオールナイトニッポンです。わーい、フワちゃん好きなんですよね。私もおもころがもともと好きなんですけど、なんかフワちゃんと出会ってで、フワちゃんのオールナイトニッポン聞いてると、もうほんとおもころの血がすごい流れてるなっていうのが本当に感じられるんですよね。もうセンスもめっちゃあるから、そこになんかなんだろうな、おもころの血が混じったらもう最強って本当に大好きです。はあ、そんな感じですかね。ちょっとこのラジオを始めるにあたって、ツイッターの方でマシュマロを使ってお便りみたいなものを募集させていただいたので読んでいきますかね。次回からは Google のなんだっけ、あれ Google フォームみたいなものを用意してみたので、そちらの方でお便りは募集したいなと思います。とりあえず今日はマシュマロを使って募集したものを読ませていただきます。ではラジオネームアンゴラ副村長さんこれね、ラジオネームマシュマロなのに書いてくださった方がいてね、すごい感動しましたね。モルゲンさん、こんにちは、グーテンモルゲン鼻で笑っちゃったごめんなさいはい、こんにちは、グーテンモルゲン。小学校の頃、友達が一人もいなかった僕はよく学校の図書館に行っていました。うん、 低学年の頃は解決ぞろり、高学年の頃は星新一をよく読んでいました。わかる。なんかちょっと賢い子供、小学生の高学年で星新一読みがちですね。高校生になった今、勉強や部活で読書量が減ってますが、大学に行ったらどうせ友達を作れないので、また本を友達にしようと思います。モルゲンさんが小学校の頃に読んでいた本、または読書にハマったきっかけの本は何ですか？すごい、動画見てくださってありがとうございます。そうですね、私は読書が好きなんですけど、読書にハマったきっかけの本は、小1のクリスマスプレゼントにサンタさんからハリーポッターと賢者の石をもらって、しかも文庫本だったんですよ。あのハードカバーの大きい字のやつじゃなくて、文庫版のめっちゃ小さい字のやつで、小1にこれはバカじゃねえのと思って、サンタ調子乗んなと思って、ずっと読まずにいたんですよ。無理だったから。なんかね、自宅のトイレに本棚みたいなのがあるんですよ。ちっちゃい、よく雑誌とかちっちゃい本とかぶっ込んでるんですけど、トイレに置いててずっと2年間ぐらい。かわいそうやな。なんか小学校3年生の時に、なんかお腹痛すぎてめちゃくちゃトイレにこもってた日があって、でもなんか気晴らしに、もう痛すぎると思って、気晴らしに賢者の石そこにあったんで、ああそういえばこんなのもあったなと思って読み始めたら止まらなくなったっていう。もうちっちゃい頃から、なんでしょうね、胃が弱くて結構トイレにこもりがちだったんで、それだけ良かったですね。多分あの日トイレにこもってなかったら本読まない子だったかもしれないですからね。そっからですね、ハリーポッター大好きですね。小学校の頃に読んでいた本は懐かしいなぁ。うわ、青い鳥文庫とかめっちゃ読んでましたね。黒魔女さんが通る、と若女将は小学生とか、で、あとハリーポッター、ロードオブザリング、ホビット、あ、マジックツリーハウスのシリーズ、うわ好きでした。うわ夏、マジックツリーハウスやばないですか？懐かしいなぁ。なんだろうな、好きな回は、リンカーン大統領の回とか好きですね。言うて覚えてないんだよな。なんか火山が爆発するやつも好きでした。火山が、噴火が。ねえ。あ、そう、なんか若女将は小学生、あれ、アニメ映画化してるんですよ。あの、全然小説とは違うオリジナルストーリーなんですけど、これがね、めっちゃいいんで、ちょっとお時間のある方はぜひ見ていただきたいですね。若女将は小学生っていう、あの、青い鳥文庫で、あの、刊行されてる、小学校の高学年とか中学年向けの、あの、小説なんですけど、めっちゃ面白いです、あの、映画が。なんか、本当に、小説本編は本当に小学生向けの内容なんですけど、この映画がね、ちょっと簡単にあらすじを申しますと、両親を亡くした小学生のおっこちゃんっていう子が、祖母が経営する旅館の若女将として奮闘する話なんですけど、この両親を交通事故で亡くしてるんですよ。その時に、あの、同じ車におっこも同乗してたんですけど、おっこだけが助かるっていう、助かってしまうっていう言い方も変ですけど、助かってたんですよね。で、その交通事故、両親を亡くしたっていう経験、トラウマを克服しようと努力する過程をこう切実に描いたのが、この映画、アニメ映画ですね。なんかね、おっこが何年生だったか忘れたけど、この世界とか現実とかにね、すごいまだ幼いのに、幼いながらにこう折り合いをつけなければいけないっていう残酷さね、すごい子供向け映画の色調なんですよ。作画とかも。でも本当に油断してると、精神刺されるんで、ぜひ一回読んでいた、いや、見ていただきたいですね。私はね、めちゃ泣きましたね。3年ぐらい前ですかね。ぜひ。続いて、ラジオネーム、ときめく隣人ちゃん。 可愛い20代女性、この、そうこの方はね、あの年齢とご性別まで書いてくださって、マジありがてえ。ときめく隣人ちゃんさんです。擬人化したらどの野菜とお付き合いしたいですか？私は株かほうれん草です。ほうれん草は茹でるとヘニョヘニョですけど、生の状態は結構シャキッとしていますし、メリハリがついていて非常に気持ちの良い人だからです。もう人言うとるやんね。色が濃い緑なのもすごくかっこいいです。株はもう株というその名前から惹かれてしまいます。確かにね、草冠に無、ないっていう字ですね。は魅力的すぎやしますが、わかる。それな、きちんきちんとしていて、きっとハンカチの隅はいつもきちんと揃って折りたたまれていることでしょう。私はとてもだらしのない人間なので、そういう人に惹かれるのです。モルゲンさんの好きな擬人化野菜がとても気になります。擬人化野菜ってその単語ないですからね。楽しい方ですね。そうですね。ときめく隣人ちゃんさんは、こう自分にない要素を持つ人物に惹かれるんですね。あたいもそうかもしれないですね。なんか、ちょっと野菜の話は一回置いといて。そうですね。なんか方向性は同じだけど、ちょっと違うっていう人に惹かれますね、私は。なんか座標平面で、証言は同じだけど、座標は明らか違うっていう人が好きです、私は。で、擬人化野菜の話に戻りますと私そもそも野菜嫌いなんですよ。だからあんまりね、野菜のこと考えたくもないんですけど、ルッコラですかね。ルッコラは絶対賢くないですか？絶対賢い青年だけど、ちょっと気取った感じでうざい、周りからうざがられてる。で、周りもうざいから周りにいじられがちなんだけど、みんなに愛されてる。ルッコラ。なんやこれ。いやでも、そんな別にルッコラと付き合いたいかって言われるとそうではないですね。なんだろう。付き合うとすると、かぼちゃ天ぷらにすると美味しいしね。はーい。次、もうね、次の方からはね、もうラジオネームもクソもないんで、ちょっと適当に読んでいきます。身長と足のサイズ気になります。おー、158センチ、23.5センチです。靴送ってくれるんですか？待ってます。こんばんは、モルゲンさん、ファンです。Thank you。僕は直感と論理について、おー、論理は理屈、過去理由の先に答えがある一方、直感は答えの先に理屈かっこ理由を見つけるというふうに感じています。ん？ちょっと待ってくれ。僕は直感と論理について、論理は理屈の先に答えがある一方、直感は答えの先に理屈があるというふうに感じています。はい。芸術は直感的な要素が多いため、なんとなくいいとわかるものの、なぜいいかわからず、なるほど。成長した時になぜ良かったのか説明できるという謎解きに似た成長の喜びを味わうことが好きです。わかりました。モルゲンさんの先日の芸術のツイートを見て思うことがあったので送りました。わかるー！めちゃわかですね、これは。この私の先日の芸術のツイートっていうのは、今ちょっと開いてみますね。出た。芸術領域において到底理解の及ばないものをポケーっと見て、自分が凡庸であることを思い知らすのが好きです。特別になりたいと願う一方でっていう、ちょっと意味わかんないツイートをしちゃったんですけど、それを見てこういうことを送ってくださったんですね。わかるー、わかる。そう、何がどう良かったのか、なぜ良かったのかって言葉にして、言葉にして説明できなくても、ある日突然腑に落ちる瞬間ってあるんですよね。大丈夫かな？そう、これなんか多分耳だけで聞いてるとちょっと難しい、話してると分かんなくなっちゃうと思う。そう。論理はこの理屈の先に答えがある一方、これ読んでるんだけど直感は答えの先に理屈がある。だから本質が最初に来るってことですね。論理はそのいろんな理屈とか理由をの、そういういろんな過程をたどって本質にたどり着くけれど、直感はまず本質が目の前にあっ て、でそれをその先に理屈とか理由があるんだよって、それがその対象を見つけてから、てかその対象をもう自分が見てから今日までに経験したことにこう触発されて付随したものなのか、そう考えに考え続けて熟成されて生まれた身なのか、ね、どうなんでしょうね。そう、私過去の自分がすごい嫌いみたいなことを昔動画で言ったことがあるんですけど、それってなんかこういう経験をたくさんして得た知見として、なんか自分は常に成長し続けてて今の自分がいっちゃんおもろいっていう自負が生まれたんで、そうなんかねポジティブな明るい理由なんですよね。あの日見てすごい好きだなって思ったけど全然わかんない、全然理由がわかんないし、そのなんだろう、そのアートの本質すら理解できなかったけれど普通の生活に戻って、しばらく経ってからある日突然腑に落ちる瞬間があって成長を実感するっていうことをたくさんしてきて、してきたからこそ今の自分がいっちゃんおもろいしいっちゃん成長してるよねっていう自負が生まれたっつう話ですな。だからすごい今現在至上主義みたいなところがあるんですけど、そうところがあるんで突拍子のないことしてもすぐ死にたくなるっていうね、こういう人いっぱいそうですけどね、まあ、頑張って生きていきましょうや。はい、次、月を見に出たら好きだった子が彼氏と見てるところに遭遇して心がぐちゃぐちゃになりました。今日も月が綺麗です。ビャー、死ぬでも好きだった子なだけまだ良かったですね。進行形で好きな子だったらあんた死んでましたでしょう。あー辛いですね。んでもなんかね、心がぐちゃぐちゃになりながらもね、今日も月が綺麗って言えるだけの市場を持った素敵な感性お持ちなのですね。本当にすげえよ。いいことある。はい、次。あ、そうそうそう、なんかね、私のね、マシュマロの募集の仕方が、ラジオで読んでいい文章をくださいみたいな、そういうなんか適当なこと言っちゃったので、普通にはがきみたいな、普通のお便り送ってくれる方もいらっしゃれば、なんかすげえ、長文でね、本当にね、文章を送ってくださる方もいて。読んでてめちゃくちゃ楽しかったですけどね。次はそんな文章をちょっと読みます。題名、沼らせる男はい。世間には女性を沼らせる男がいる、うん、この沼らせる男には天性のイケメンはあまりいなくて、ちょっと垢抜けた雰囲気イケメンが多い気がする。イケメンは関係が切れても次が簡単に見つかるから沼らせる必要なんてなくて、一方沼らせる男は関係が切れたら次に自分を好きになってくれる人を見つけるハードルが結構高い、だから沼らせる。そういう意味で言うと結局沼男って生き物は自分から離れてほしくない寂しがり屋の男の子なんだなぁと。うん、女性側だけが依存していると思いきや沼らせる男の方も女性に依存してて、表面上なんか男が上で女が下みたいな感じになってるけど、実は蓋を開けてみるとお互いギリギリの土俵の上で自分と戦ってるんだ。はい、これあれですね、男が上で女が下っていうのは依存させている側している側ってことですね。この人マジすげえですね。うん、これ自分で考えついたんですかね。すごいな。うん、すごいめっちゃね納得しました。沼らせる男はすげえイケメンなわけではない、なんか雰囲気があって、なんだろう、その他のところが優れている人ってことですよね。マジそうだわ。うん、すげえ。そう、私の周りはね結構男女ともにクズが多いんですごいわかるんですけど、これはね9割真実ですね。すげえ。このなんか言われてみると真実なんですけど、真理なんですけど、はあ、なんか考えたことなかったな。この方は一体どのロールの人なんですかね。なんか文章はちょっと男性っぽさを感じるんですけど、語ってる内容はちょっと女性っぽいですね。なんだろうな、沼り経験はあるけど 子も克服して一通り遊び終えて悟りを得た女性ですかね。ねえ、沼らせをさ本営と勘違いするんですよね。わかります、マジわかる。なんか皆さんあんまりそう私のことをそういう人だと思ってないでしょうけど、全然ね沼り経験あるんでね、わかりますね。はぁ、だる、お忘れよ。はいまた次、次回、次次回、またいつか沼りの話はしましょう。ではでは、あとなんだろうな、次、ゆで卵食べました。美味しかったです。よかったです。学校でエッセイを書かなければいけないのですが、実体験を混ぜるのに不幸話しかないです。書こうにも書けません。別に実体験、エッセイに混ぜる実体験が真実じゃなくても良くないですか？別に作り話でもいいと思いますよ。私小学生の時から作文を書くのが好きで、中学受験の時にね、テストに作文があったので、もう塾で作文を教えてもらってたんですけど、全然ねいいんですよ作り話でてか自分の言いたいことに合わせたエピソードを作るっていうのも大事なことだと教えられました。確か虚構かも全然想像していきましょう。飼っているものはありますか？私は前までメダカを飼っていたのですが、みんな死んでしまい、今はそこにいたタニシを育てています。最近赤ちゃんも生まれました。めちゃくちゃ小さくて可愛いです。もう食べて育つのでお手入れもしなくていいし、餌もあげなくていいのでおすすめです。でも本当は引っ越して猫を飼いたいです。可愛い。もう欲が出ちゃってますね。かわいい。私はね、飼って何も飼っていないですね。かつてはメダカ飼ってた時もありましたかね、確か。タニシかわいいっすよね。ちっちゃいし。確かに。かわいいよな。でも猫飼いたいんでしょう。引っ越してください。タニシと猫は同時に飼えるじゃないですか。ぜひ素敵な猫ライフをお過ごしください。次、高校2年生で辞めました。おお、公認を受けてそのまま大学受験をしたいと思っています。周りに合わせられなくて高校を辞めてしまったので、大学に行っても辞めてしまいそうです。怖いです。大丈夫ですかね。大丈夫よ。高校と大学って全然違うんで、高校で周りに合わせられなくて大学ってっていう決断に至ってしまったとしても、大学で周りに合わせられないから大学っていう道にはなかなか行かないんじゃないかなと思いますね。大学別に周りに合わせられなくても大丈夫な場所なんでわかんない、環境によりますけど、別に私はね本当に大学に一人も友達がいないですけど、全然ね大丈夫なんで大丈夫ですそう、私もね高校を辞めてるんですよ。高校3年生の時に高校を辞めて、で公認受けて大学受験したんで、もうすごい境遇が似てますね。これなんかまた別の動画で話したいなって思ってるんですけど、私一緒に高校辞めようぜって言った3人組がいて、私とあと他2人一緒に高校辞めようっつって公認一緒に受けて、でいざ高校退学するぞっていう段になったら、普通にね2人に裏切られて裏切られたっていうか、別に多分他の2人は本気で辞める気はなかったんじゃないかなって思ってるんですけど、わかんない、言ってた時は本気だったかもしれないけど、全然気が変わっちゃうってこともね普通にあるんでね、多分気が変わっちゃって私だけ結局辞めて、二人は本当にすげー賢い、地方国公立に行くっていう。ね、三年間ちゃんと通って、すげー賢い大学に行きましたね。くそいいんですけどね。いいんですけど、私が今大学中退したら、学歴がね、中卒になっちゃうんですよ。公認って高卒にはならないんで、ね。やめてやろうかな。はい。 ということで、今回マシュマロの方に募集させていただいたお便り、まだまだね全然読みたいのたくさんあるんで、まあ次回ぐらいまではマシュマロに送っていただいたものを読もうかなと思うんですけど、概要欄の方にGoogle フォームのリンクを貼り付けておきます。ぜひ何でも、本当にね何でもいいんで、近況とかでも全然いいんで、ぜひ送っていただけるとありがたいです。本読もうやなんやねんってな、そう、本読もうやっていうコーナーをちょっとやりたいです。やらしてください。とこのラジオすごい不定期更新なので、まあ、一週先か二週先なのかわかんないですけれども、私が今ここで一冊の本を発表して、次は無理か、次の回ぐらいまでに私と皆さんがこれを読むで次回このコーナーで感想とか考察を私が語るっていうコーナーをやりたいです皆さんは読んだらお便りとかで感想を教えてください。ぜひ、全然読まなくてもいいです。全然、私が語った感想とか聞いて面白そうだったら読むとかでも全然いいんですけど、みんなでね本を読んでいこうっていうコーナーです。どうしようかな、奇数回のコーナーにしようかな。さすがに次回までに読めっていうのはちょっと無理かもしれないんで、奇数回にいたしましょう。第1回本読もうやコーナーの課題図書は、ドゥルルルルルルルデン、スズメの戸締まりです。私映画見ましたよ。めちゃ良かった、本当に完璧だった。結構DM でスズメの戸締まりの感想を動画にしてくださいって言っていただけるんですけど、ちょっとあんまり観客が語ることはそんなに多くないような映画な気がしますね。完璧な映画ってその本編だけで完結してるんでね、どうでしょうか。って言いながら次回で感想を語るよっていうコーナーなんですよねこれねあくまで小説版のスズメの戸締まりの感想。それまでになんかいろいろ考えられたら映画の感想も語らせていただきたいかなと思います。皆さんぜひ次回までにスズメの戸締まり読みましょうやはい、ということで、これ何分ぐらいですか今。30分いってないかな。30分ぐらいを目安に今後は収録していきたいと思います。いやー、やべー、ラジオでめっちゃ喉乾くんすね。もうペリペリですわ、すげーや。いやー、そうですね、ちょっと喋りすぎて疲れましたね。なかなかね、あんまり大学に友達いないとこんなにね喋ることないんで、なんか目がシュパシュパしますわ。いやー、そんなこんなでね、そう、 YouTube の方の登録者の方はもうすぐ5万人いくみたいですね。本当にありがとうございます。マジでありがとうございます。 YouTube 始めたのは10月1日ちょうどなんで、まあ1ヶ月半ぐらいですかね。で5万人は本当に、なんでですかね、全然わかんないですけど、運が多分めちゃくちゃ良かったんですね。本当にありがとうございます。これからも全然、言いたいこともやりたいこともたくさんあるんで、頑張ります。それでは、11月今ね中旬ですけど、なんか暖かいですね。でも夜はすごい寒いけど暖かいんでね、秋楽しんでいきましょう。それでは、ここまで聞いてくださった方は多分、300人ぐらいかなぜひGoogle フォームの方でお便りをください。では失礼します。